もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
33歳です。
結婚してます？
結婚はしてないです。
まあお一人ですね。
はい、一人です。
で、お父さんとお母さんと一緒に住んでるの？それとも一人暮らし？
今年一人暮らしになりました。
今年から一人で暮らしている。
はい。
お父さんとお母さんは
離婚していて、
はい、
母は他の男性と再婚ということで海外の方に行ってまして。
ああ、そうですか。お父さんとお母さんが離婚したのは何年前？
10年以上前です。
10年以上前ね。
はい、
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
小さい頃からなりたかった職業に、
はい、
やっと生まれまして、
はい、
いざその職業について生活してたら、うん、もうなんて言うんですかね、無力感とか家族に対する罪悪感とかがわーって出てきて、毎日なぜか心がぐちゃぐちゃになって、うん、仕事も満足にできないみたいな感じになってしまって。
もし差し支えなければその職業ってのはどういう？
あ、漫画家です。
あ、漫画家。それでその罪悪感が出てきたっていうのはどうしてなんですか？
両親が離婚したきっかけっていうのが、自分が余計なことをしなかったら幸せだったんじゃないかっていうのがずっとあって。
あ、きっかけが自分であると。
いろいろあって、私も登校拒否みたいな形になってて、両親の仲も悪くなってて。
登校拒否っていうのはいつ頃の話？
高校の時ですね。それで母親がですね、父親に対する文句とかを全部私に相談してたんですよね、
うんうん、
自分は気が弱いから言えないと、
うん、
それで何かある時に母親がこうじっと黙ってしまって、私にこうチラッと見てくるんで、私がそこに飛び出していって、
うん、
お母さんは多分こういう考えだからお父さんやめた方がいいよとか、
うん、
結局私とお父さんの喧嘩になるんですよ、いつも、
うん、
で最終的に私が父親を説得して契約期間みたいな感じで離婚したらみたいな感じで言って、
うん、
父親嫌がってたのに反抗して、その後ほとぼりが冷めたら戻るのかなと思ってたんですけど、母親は他の男性と海外の方に行ってしまって、それから父親がかわいそうっていうのもあって、それがずっと引っかかってると言いますか。
母親も父親も、
はい、
両方ともあなたに頼っていたってことですね。
そうですね。でも2人はいつも私の問題で話してましたね。
お父さんとお母さん弱虫で、
はい、
まあ、あなたなしではお父さんもお母さんも生きてられなくて、それだけの話であなたが罪があるわけじゃなくて。
そうなんですかね。
だってお父さんはお母さんの感情、はい、お母さんはお父さんの感情、それを正面から解決できていないから、はい、二人とも。
そうですね。
あなたを巻き込むことで解決しようとしてたわけですよ。
そうなんですかね。
だからもう単純に感情の置き換えですよ。
じゃあその時にその母親とか父親から言われたこと、
うん、
そのお前は社会に適応できてないとか、そういうのもすごく強くあるんですけど、
うん、
それも置き換えてるからそんなに。
そうなの。お父さんはお母さんに対してお前は社会に適応できていないっていうことがお父さんの気持ちです、はい、だけどそれを言えなくてあなたに置き換えて、
はあ、なるほど、
あなたは社会に適応できていないなという、もう典型的な置き換えですからね。
はい。
で、さっきあなたの罪悪感って言ったのはそのことですか？
あと母が出ていくときにまだ幼かった弟とか置いていったんですよね、
うん、
それから父も家に戻ってきて家事とかを一切やるようになったんですけど、
うん、
私は職業にもつけたし出ていくってなった時に、
うん、
父親から 自分はこんなに人生を頑張ってきたのに、
うん、
結局捨てるのかみたいなことを言われて無理やり出てきちゃったので。
だってお父さんは心理的に言えば、はい、大きくなった幼児ですから。
ああなるほど、はい。
であなたの周りは全部大きくなった幼児で家族の感情の吐きだめになってたんですよ。
でもそれを自分がその立場じゃないとなんか価値がないって思ったのもあるんですよね。
そうなんですよ。あなたは他人の犠牲的役割を引き受けることによってしか自分の価値を感じられないんですよ。
そうなんですよ。
要するに自己犠牲があなたの自己確認だから。
はい。
だけれども、
はい、
実を言えば、
はい、
あなたの無意識は、
はい、
父親と母親に対するものすごい憎しみです。その憎しみが自分に向いたん、
はいはい、そうなんですか。
それでにっちもさっちも行かなくなってるんです今あなた。
ああなる。
で今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
どういうことですか。
今後どういうふうに生きていったらいいか。どんどん仕事を頑張れば認めてもらえると思ってた人たちも対して認めてくれず、家族に対する罪悪感とかがわーって出てきてて、
それで今どうしていいかわからないということね。
はい、そうです。
わかりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
様々な人がもつれすぎてしまって、
はい、
自分でも何がないんだかわからないと思うんですけども、
はい、
もつれた人はあなたが自分でおっしゃった、
はい、
無力感と罪悪感です、はい、無力感のですね、これはお母さんです。あなたが私に依存して、はい、あなたの言葉を私は守ろうと思って、
はい、
そしてあなたのために私は戦った。
そう
なのに、はい、あなたは男の人に言ってしまったの、
はい、
お母さんっていう存在が何もなくなってしまったんですよ、
はい、そうですね。
それがあなたがおっしゃった無力感だと思います、
はい、
で、もう一つの罪悪感です、
はい、
これはあなた特有の自分の中に怒りとか憎しみ、
はい、
どうにもならないこと、自分流の答えで自分を癒して納得させるのがこの罪悪感です、
はい、
この罪悪感って何かって言いますと、
はいはい、
私はいけないと思ってないんです実は。
ああそうなんですか、はい、
うん、だけれども、はい、この孤独、はい、この寂しさは私は罪悪感を持つんだと思うことで自分がいい人にしたかったってことです。これ、
はい、
なぜそれ言えるかというと、冒頭であなたはこうおっしゃったんですよ、
はい、
結婚はって加藤先生がおっしゃったんです、
はい、
結婚はしていません、
はい、
結婚はです。
あ
ね、おかしいでしょこれ。結婚はしていないっておっしゃった時に、
はい、
ああそうか、本当にね、
はい、
両親のために純粋に頑張ってきたのに、はい、何なのこの結果はと思った時のあなたの独自の解釈でなければ生きてこれないんじゃないかなと私は思ったんです。
なるほど、はい、
そしてね、もう一つなんですけど、はい、あなたは好きである漫画家って言いましたね、
はい、
好きっていうのはね、二つあるんですよ。もう絶対好きなものってのはね、劣等感も何もないんです。でもあなたは好きなのよっていうのは、私はこれは絶対にお父さんお母さん人から評価を受けるもの、
はい、そうです
ね、それを好きなものってしたんだと思うんですね、
はい、
ですから職場でも本当にあなたが好きだった時には何を言われても平気なんですよ実は。
はあ、そうなんですね。
うん、だけれども、
はい、
評価という中で私の一番の能力は絵だったと、
はいはい、そうですね。
これだったらみんながすごいね君はって言われるだろう、
はい、
それを好きな意味にして錯覚してるんですね。
そうだと思います。褒められた記憶があったのでずっとそれに集中してたと思います。
そうですか。あなたが好きな道が行き詰まってきた今日何かというと、
はい、
お母さんです。
あ、お母さんですかね、うん、
母なるものがそばにあったなら、あなた絵が上手だったのにねっていう、あの幼児期の時言われた言葉をね糧にして、はい、今も仕事頑張ってると思いますよ。今誰もいないの、あなた見てくること。
その通りです。
一番大事なの立ち上がるってことは、そうか、
はい、
私はこのドライなお母さんが、 あなたにお父さんに言ってねって頼むんですよ。使える能力があなたがあるってことを今始めたあなた気づいてほしいんですよ。
ああ、それを能力だと思って。
能力です。職場でも何かあるんです、あなたに能力が。
なるほど。
現実のあなたを見ていないんですね。
ああ、現実を。
あなたはお母さんに対しても必要になる人。お父さんにも必要だった人なんですよ。
ああ、そういうふうに。
そうですよ。
はい。
このお母さん必ず戻ってきますよ。
ああ、ちょっと戻ったのっていうのを言い始めてはいます。
戻ってきます、このお母さん。だけれども、今後私が気になることは、
はい。
お父さんはそのままで大丈夫ですよ。
はい。
お父さん、もう少し考えたらって言えばいいんです。
はい、考えたら、
はい。向こうから具体的に、君がいなければダメなんだよって言ったときに、お父さん、はい、そのことはなぜもっと早く言えなかったのってことだけを言えたなら、あなたお父さんに対する憎しみは消えますよ。だって認めてくれたんですもん。あなたのこの今ね、無力感っていうのはね、とんでもないお父さんお母さんがとにかくあなたがいないとダメだっていうことを言葉にしたときに、あなた全部消えちゃいます。
なるほど。
認めないから、なんとか認めさせようと思ってあなたが執着してるんです。ですからこのお母さん帰ってきます。その時に、はい、昔やってあげたんじゃないのってやってしまっても、お母さんそんな気にならないです。だからね、はい、悪かったと思ってるのよって。
あ、言います、言います。
あ、言ってますか、
はい、
それで流しましょうよってことなんです。でまた、はい、あなたは、何とかしようと思って、仕事のエネルギーがなくなってしまうんです。
わかります。
あなたは、これは好きな仕事であるけれども、本能から好きなものではなくって、
はい、
褒められる能力が、この縁が好きだったと思うことですよね。
はい。
だから今後のお父さんとお母さんの対処の仕方、特にお母さんの対処の仕方、
はい、
憎しみと怒りは自分がそこで生きてきて、はい、この人たちの役に立ったと思うことが相手に分かれば、
はい、
秋空のようにすっきりしますよ。
あ、なるほど、はい、
うん、そう生きてほしいと思いますけども、加藤先生お願いしますね。先生、
ありがとうございます。
あなたお母さんとの関係で言うとね、
はい、
関係を維持するために自分でない自分で生きていたんです、
はい、ああ、そんな気はします。
だからそれが無力感なの。
ああ、なるほど。
お母さんが戻ってきた時ね、
はい、
母親だからとか親子だからとかと言ったら、
はい、
これは絶対に乗っちゃいけませんよ、
はい、乗ってはいけない、はい、
こういうのをね、感情的恐喝って言うんです。
恐喝されてたんですか。
そういうことです。
あ、はい、
英語ではエモーショナルブラックメールって言うんですけどね、
はい、
親子だからとかね、
はい、
あなたは私を信じてくれないのとかね、
言いますね。
これが感情的恐喝なんです。
あ、なるほど、はい、
だからお父さんもお母さんも恩着せがましいんですよ。
そうですね。
お父さんがあなたが出てくとき、自分が人生こんなに頑張ってきたんだって恩を売り込んでるんですよ。
本当ですね、恐喝ですね。
だからね、あなたはね、
はい、
自分が自分でありさえすれば、はい、もう全て解決します。
あ、なるほど、はい、
これから素晴らしい人生になりますよ。
はい、あ、それは嬉しいです、
ね、よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。失礼します。
自分が自分であることが人間の唯一の義務です。